おはようございます。心を軽く温かく人生底上げ原田健太です。はい、今日は2月22日土曜日ですね。今日の神様からのメッセージをお届けしたいと思います。はい、あれですか、全国的に3連休の方が多いですかね。はい、まあ、僕はあれですけどね。あれですけどって、どれかはあれですけど。今日は夕方。月に一度の勇気づけ小月塾っていうのがあって、明日はなんかあって、24日が仲間とやってる YouTube の、撮影ですね。はい。ね、23日は天皇誕生日でございますから。ね。はい。でございますからって言った。そういう日ですから、日本国民として祝いましょうね。はい、では今日の、応援してくれる神様ですね。日本の神仏カードからですね、1枚神様引いて、まあ、そこにね、漢字一文字書かれていますので、まあ、その漢字一文字とか、まあ、キーワードとなるところからなんかね、メッセージを受け取っていただければいいかなと思います。はい。じゃん。はい。この間なんか出たな。はい。馴染みがないかもしれない。はい。早秋津彦、早秋津姫の神ですね。はい。二柱の神様。ま、ですね。まあ、神社でね、神職の方が、掃除をする祝詞で、大祓い言葉ってありますけど、そこの、まあ、お払い、ね、払ってくれる。罪汚れを払ってくれる、四柱の神様のうちの一人ですね。早秋津姫の神ですね。で、漢字は港って書いてあります。港。港町ですね。港町ってどこでしょうね。わかんねえな。わかんないけど。で、まあ、要は港のイメージ的に言うと、まあ、ね、物が、行き交う。物が行き交うとかね。まあ、物の交流がある。当然、人の交流もある。ね、まあね、その交流っていうのが、まあテーマであったりとか、あとは、港って次に行くための起点となる場所ですよね。そこでなんか準備をして出発するみたいな感じもあるので、まあ、新しい世界に行くとか、次の、ステージに行くみたいな感じの意味合いもあったりしますね。はい。で、まあ、そんな、一日を、そんなこと言われても、ちょっと具体的じゃないんですけど、って言った場合。あ、くすけさんおはようございます。あ、いいですよ。全然大丈夫です。はい。今日はね、人と関わったりですね、自分の新しいステージに行ってくれっていうね、日になりそうですからね。はい。もう少し具体的に、はい、保証カードでね、3枚引いていきます。はい。はい。はい、トータリティ、まあ、全一性、まあ、すべては一つ、みたいな、感じの意味なんですね。はい、二枚目。あ、おー、ザ・マスター。タロットカードって、ダイアルカナと呼ばれる、カードですね。22枚なんですけど、お正カードは23枚あるんですよ。おまけです。おまけ。おまけがあるで、はい。で、それがマスターっていうカードで、まあね、まあ、要は自分だろっていう。一言で言うと。はい。三枚目。じゃん。ああ。くーすけさん。はい。今日も人とめちゃめちゃ関わりに行ってらっしゃいませですね。はい。行ってらっしゃいませ。ちょうどですね。はい。で、三枚目がダイアルカナで、これは20番目ですね。ビヨンドイリュージョンとか。はい。いや、幻想を超えてですので。まあ、現実化するってことですね。はい。という3枚が出ております。はい。まあ、まず、前一線というね、この空中ブランコ3人で、両サイドから、なんていうかな。まあ、右側の人は、足をささ持ってて、で、左側の人は手を掴もうとしてて、まあ、真ん中の人は、まあ、当然いるわけなんですけど、まあね、バランスというか、バランスを考えたときに、同時に自分の役割っていうのも、まあ、当然、考えるというか、立ち位置というか、 ただそれはなんか役を演じるというより自分らしさを出すことがもうすでにその役割になっているみたいな感じですね。だからまあ憧れとか持ってね、あのこういう人になりたいみたいに思う時があるかもしれませんが、あのね、あ、なれませんってか、というか、ならなくてよろしいですね。まあ、なる必要がないって言えば、そこでね、あの、いいんですよ。別に憧れを持つのが悪いことじゃないんですけど、その人に近づくというか、まあ、途中まではまあ近づいて目指していってもいいんですけど、最終的にその人になることは、まあ、無理なんで、というかまあ、できない。できなくないですかみたいな。うん、そうなった方が、なんか自分でもっと良くなるんじゃないかって思いがちですが、そんなことをしなくても、あなたはもうそれで、あの、よろしいですっていうだけです。はい。だから、はい。あなたはあなたで行きください。以上です、みたいな。で、次のカードがザ・マスターっていうカードで、まあ、まさにそういうことで、あなたでしょ。あなたがマスターです。はい。バーでも回転してください。ね。飲食店でもいいですよ。もうマスターって呼ばれてください。だから、まあ、なんていうのかな。現実的な生活とかだと、まあ、人にアドバイスをね、してもらったりとか、なんか相談に乗ってもらったりっていうのは当然あるんですよ。ね。あっていいんですよ。ね。ですが、最終的に、一番信じるのは、あなたですよってことですよ。まあ、よくコーチングとかだとね、あなたは、あなたが答えを知っているみたいな。答えは自分の中にあるみたいな感じですよね。そういうキャッチフレーズ多分流行ったような気がするんですよ。でもそれは本当にそうで。あとはその自分の感覚とか、なんていうのかな。自分で出したものについて、どれぐらい、信じられるか、言い方を変えると信じきれるかっていうような感じです。はい、そうすると最後ね、ビヨンドイリュージョンになって幻想を超えるってことは現実化するってことです。実現するってことです。つまりあなたには実現するだけの力があるんですけど、なんで使わないんですかみたいな。できんだけど、どうしたみたいな、できないできないとかそういうことじゃないんで、みたいな、できるんだからみたいな、まず、あ、できるんだなって、まず一旦思うってことですね。うん。で、これは、なんていうか、よくなりきるっていうね、できている自分になりきっちゃうとか、できた自分で、過ごしてみるみたいなものに、結構近いというか、今年はやりましょう、クースケ。ね、やるかなじゃなくて、やります。いたします。はい。そうそう、マスです。マスです。はい。で、これはですね、僕の小学校の教員経験から行くとですね、小学校の体育でこれできるとめっちゃ、なんだろう、自分ってすごいって思えるというか、自信がつく、まあ、種目がございまして、あ、これ勝手に決めてますけどね。一つは逆上がり。一つは跳び箱。で、もう一つは二重跳び。でこの三つのうち、まあ、どれかというか、達成すると、多分他の種目より達成感が多分あると思うんですよね。だから僕が自分で体験したときは、だからそれはなんかできるようにするための、もうありとあらゆる手立てを、尽くして、みたいな感じ。まあ、特に、飛び箱に関しては、全員飛ばせられますね。全員です。はい。全員、絶対に。もう保証します、これ。保証できます、これ。で、逆上がりについては、これはですね、ちょっとある程度の、なんか前提条件があって、懸垂で、自分の顎を鉄棒の上に出して、10秒は、保てるっていう。保てないと、逆上がりまでいけない。一定基準があるって。まあ、逆上がりいけない、ビョーンってやる。ね、腕が伸びきっちゃって、とか足がなんか前の方に行っちゃって、みたいな。その辺のコツは修正できるんですけど。 そう、基礎戦闘力として、懸垂10秒っていうのが目標だったりしますね。はい。で、クスキさんすごい、あ、飛び箱ね、すごい。飛び箱って、なんか、あれなんですよ。体重移動なんで、全然神様からのメッセージじゃなくなっちゃった。要は手をついて、そこから体重を前に移動するっていうだけなんで、なんていうんですかね。ボリュームのある人とか関係ないんですよ。別に。ああ、ヘッドスピングね。ヘッドスピングできたらもうヒーローじゃないですか。ね。逆上がりできなかった。そうそうそう。で、だから逆上がりって実はもう幼少期とか、まあマットのマット運動もそうなんですけど、ちっちゃい頃に、マットの場合に布団でどれだけゴロゴロしたかみたいな。ね。でんぐり返しみたいなやつ。でんぐり返しは体育の、種目じゃないからあれですけど。うん。だから逆上がりは一応日常経験で支えるっていうことがあるとできる。ね。はい。そうなんです。はい。なんでこんな話になったの？あ、そう、あ、思い出した。その、ね、小学校自信をつける三大種目。逆上がり、二重跳び、跳び箱。僕は一番最初に何をするかっていうと、自分、君はできる、絶対できるからって、できるって思わせるところからスタートするんですよね。できるってをずっと人に言い続けられると、なんか、できるかもっていう気になるんです。まあ、要はその気になるってことです。現実はできてないですよ。できてなくても、そういう言葉かけによって、できるかも。もうちょいできるかも。で、その時に、例えば、ここまでできてるから、もう次、もうちょい進みそうだよとか、ここまでできてる。これいけるわ、みたいな感じの言葉感ですね。で、そのスイッチを入れると、まあ練習も勝手にやるようになるし、っていう、まあメリットはね、他にもあったりするんですけど、で、まずできる、あ、自分できるんだっていう、言い方を変えると、まあ勘違いするっていう。たとえ現実できてなくても、あ、そういえばできるんだったわ。自分みたいな感覚で見ていくといいんですね。っていう話です。まあ、そうすると現実化に近づくというか。うん。で、最初からできるかなとか、できないかもって思うからできないっていうふうになっちゃう。そうですね。はい。なんで、できますから。ね。大丈夫です。で、僕も多分、こう、過去の占いの話とかで、絶対できるでしょって言ってるのは、種明かし感出ちゃいますけど、そういった最初に思うことが大事だから言ってるって感じですね。真面目な話すると。はい。だってほら、心を軽く暖かくって書いてあるからさ、ね、これ聞いて暗くなってたらちょっと、ね、看板に偽りある、ありになっちゃうから、ね、ってことです。はい。では、そんな、自分の役割を果たして、おー、クースケさん、はい、そういうことのやつを、中野君のブラックボックス。そうですね。あとブラックボックスはね、もう何が、どういう、化学反応が起きて、どうなるかもうわからないですね。本当ね。はい。確かに。めっちゃわかる。はい。でも、その、要は、そうなれるっていうのは、種があるからなれるんですよね。まあ、なんか宇宙の創造から言うと、なんか無から生まれるみたいな、もう意味がわからないストーリーになっちゃうんですけど、人の能力とか才能とかっていうのは、もともと持ってるんですよ。もともと持ってるから、そこにブラックボックスが、なんかブラックボックスってなんかウケるな。ブラックボックスね。入ると、何らかの影響を受けて、芽が出るってことですね。うん。なんか教員ネタで、あれですけど、何ですか。植物の発芽条件ってね、まあ理科で勉強したりするわけですよね。種があって、で水と、適切な温度と、あと何でしたっけ？空気。あ、違うな、空気と、ね。水と土だっけ？あ、土なくていいんだ。あ、光だっけ？光か。もうめっちゃいい加減、理科なんて全然教えてないから忘れちゃったな。で、そのまあ発芽条件整うと、勝手に発芽するんですよ。当たり前ですけど。土必要かもって思っても別にいらないですよね、最初発芽条件としては。その3つが揃った時に芽が出る。でもその3つの発芽条件は、 人によって多分違うんですよね。それは環境っていう場が、場もあるだろうしね、今で言うと何ですか、コミュニティみたいなものですか、でもあるし、あとはそこにいる人、人の影響も受けますよね。うん。あとやる内容とかやることとかっていうのを受けますよね。そんな感じじゃないかなと思いますけど、それがバチって揃うから芽が出る。でも一番大事なのは、大事なのは芽を持っているというか、種を持っているってことを自覚しないといけないんですよ。もうね、あのね、渋が来た、あ、古くてすみません。あのね、ナイナイ16とか言ってる場合じゃないですよ。ナイナイ言ってる、あるんだから、マジ。ね？もうそれ自覚してください、マジで。あれがない、これがないって、ほんとね。あの、メガネ探してるお父さんじゃないんだからね。あるんだから。まず、あるっていう自覚なんですよね。うん。で、もう一つ、だから、あれですね。で、もう一つ言うと、身の回りに、この人すごいなとかね、最初に言ったその憧れの人にはなれないっていう話に関係するんですけど、こういうことができる人がいるとか、周りに魅力的な人がいるとか、あるじゃないですか。で、そういう人が自分の身の回りにいて、いいなって反応するってことは、自分の中にも同じ要素があるってことなんですよね。要は、同じ要素がないと、その人のことをいいなって1ミリも思わない。無関心で終わるってこと。では反応する。ね。反応するってことは、何？あるから反応するんですよ。ね。例えば、あの人親切だな、優しい人だなって、誰かに対して思える人は、自分が優しいからそう思うんです。優しくない人は1ミリも思わないですよ。そう。あ、そうそうそう、空助さん。そうそうそう、鏡かって、鏡なんです。そう、映してるんですよ。映してるんだ、相手を自分です。そう、そう、もう、ほんとそうです。ほんとそうです。まあ、これ、いいも悪いもあって、ね、まあ、よくあるじゃないですか。でも、そういう面があるっていうことを分かると、まあ、人を見て自分を知っていくっていうね。意外と真面目な話になっちゃったな。ちょっと調子が狂ってきたな。はい。そう。で、嫌なやつもね、昨日のなんかね、一週間振り返りライブで、シンさんと、なんか喋った、時に、なんかね、めっちゃ嫌われるみたいな話題になったんですよ、ね。シンさん。すっごく嫌う。友達は多いけど、すっごく嫌われるみたいな。嫌だなって思う人。で、その人はなんかどういう感情を自分に持ってるかっていうことを考えた時に、あのね、羨ましいんですよ、そういう人って。ね、ちっちゃい子が、好きな子にちょっかい出すとかいうレベルの、まあ大人版ですね、きっと。いいなーって思うから、なんかそういう風にやってみるみたいな。そしたらさ、嫌な人もさ、可愛いもんじゃないですか。はいはい、よしよし、素直じゃないのね、みたいな感じでさ、もうそういうことですよ。そうするとね、みんなね、いい人。もうそういうことなんですよ。そういうこと。まあ、そうやってみると、余計なところで腹を立てる人。まあ腹立ててもいいですよ、人間だからね。感情せっかく持ってるし、こうイライラするとか嫌だなっていう感情は、実は、自分が大事にしている価値観に気づく、サインを送ってくれてるんですよね。うん。だなんかこれ反応、自分が反応しちゃうところって、大事にしてるものを刺激してくるんですよ。そうすると、めっちゃ腹立つわけです。うん、で、その時に、腹立った後に、ああ、自分はこれを大事にしたいんだなっていうことに気づいて、それを大事にして生きていけばよろしいっていう話ですよ。ね。はい。そういうことでございます。はい。はい。というわけで、あ、長くなっちゃったな。はい。そんな、行動ですね。行動するためのアドバイスね。はい。自分の役割を果たして、自分のことを信じて、現実化していくというかですね。はい。矢をよろずの神様カードですね。1枚引いていきたいと思います。はい。えい。ああ。はい。16番。今年にぴったり。蛇です。蛇。なんか海岸沿いというかですね。まあ砂浜があって、まあ海があって奥に今洞窟が見えるんですけど、まあそこにね、白い蛇と赤い蛇が、こうなんか DNA みたいに、絡まってるみたいな感じですね。はい。で、も、メッセージに何が書かれてるかっていうと、ニュートラルに物事を捉えるっていうふうに書いてあります。うん。で、ニュートラルに物事を捉えるっていうのは、 ただただ事実として見るってことですね。面白くない作文だと思ってください。あの小学生が運動会の作文を書きましょうって言ったときに、今日朝何時に起きて家を出ました、学校について、椅子を出しましたとか、しょうもないやつですからね。ただの事実。で、事実を見るっていう場合は、ルックとかそういう方のルック、ルックっていう方じゃないよね。何ルックルックこんにちはってありましたね、昔。まあいいや、はい。観察の観の見るの方ですね。うん。ただ見るみたいな。でね、ルックルック懐かしいですね。はい。もう覚えてないけど。はい。うん。なんで観察、ただ見る。ただ見る。こういうことがあった。こういう人がいた。こういう人がこう言っていたっていう事実。で、ちょっと俯瞰してみる感じなので、感情移入一切抜きにした映画を見ているような感じですね。うん、主人公こういうことをやっている。あ、こういう人と出会ってる。こういうことが起こっている。こういうセリフを言っているっていうのを、ただただ見るっていうような感じですね。そうすると、自分の感情が揺れずにというか、まあ揺れちゃってもいいんですけど、そうやって見るっていう感じだと、一個俯瞰して物事が見られるので、まあ要は、ね、例えばセルフモニタリングっていうような、なんか自分の後ろにもう一人自分がいてても、なんか背後霊みたいな感じで、メタ認知とかもまあ言ってしますけどね、そういうふうに見るだけでも、ちょっと見方が変わっていくっていう感じですね。はい。ね。という感じで、20分も喋っちゃったな。はい。という、2月22日、完全に犬派ですが、どうせ今日は猫の日とか言うんでしょ？ね。はい。そんな日をね、はい。神様の応援とともに、ね。楽しく生きていってください。今日も一日。はい。というわけで、くすけさんありがとうございました。はい。ね、ワンですよ。あ、聞こえました？犬がね、猫張ってたワンって言って抵抗してきたってことですね。はい、よく聞いてるな。はい。はい。というわけで、今日も神様の応援が届きますように。では、いってらっしゃーい。はい。くすけさんありがとうございました。良き一日を。終わり。